ダシラジオ
でですね、はい、あとはあのこの頃からだと思うんですけど、うん、ロッキンオン、
お、
あの洋楽の方のね、
はいはいはい、うん、
ロッキンオンを、買い始めた頃でしたね。
あ、いや私もですね、
あら、
この頃邦楽の方のロッキンオンジャパンを、
うん、はいはいはい、
買い始めた頃ですね。
あら、まあ、
ちょうど、うん、
ねえ、まあ、我々がロッキンオンを買い始めたっていうのはなんかちょっと、
うん、
照れくさいようなね、なんかそういう
意
味合いを持ちますよね。
信仰告白的なね、ちょっとこう恥ずかしさがありますけど。
非常に恥ずかしいですね。
まあ、あの私は、ロッキンオンジャパン編集長の、山崎陽一郎さんっていう、
あ、はい、
まあ、編集兼、まあ、あの文章も書いてて、うん、まあ、山崎陽一郎信者的な感じでしたね。すごい好きでしたね。
なるほど。俺は、渋谷陽一、
渋谷陽一
ファンでしたね。
なるほど。
もうね、毎月毎月、
うん、
渋松対談を楽しみに。
渋松対談ね、
渋松でいいんだよね。松村優作、
松村優作、
うん、とかを楽しみに、それが一番楽しみだったからね。あのプリンスのライナーノーツは全部渋谷陽一だったの、うん、でロッキンオンっていうのはそこで知って、まあ、雑誌はあるのは知ってたけど、
うん、
まあ、ロッキンオンってこういう人が書いててみたいな、
うん、
感じで、うん、そういうので知って、じゃあ買ってみようかなって思って買ったんですよね。それからまあ俺は90大学入るぐらいまでかな、うん、ずっと毎月欠かさず買っていましたね。
なるほど。私もですね、ロッキンオンジャパンはちょうど高2ぐらいから買い始めて、
うん、
結構買ってたな。大学入ってしばらく買ってたな。2000年ぐらいまで買ってた気がするな。毎月楽しみにしてましたね。まあ、だからその邦楽の世間で売れているアーティストじゃないなんか面白そうな音楽がいっぱい載ってるっていう面白さと、あと、まあ、有名な人のインタビューとかでも結構そのテレビとかでは聞けないようなその本音っぽいことを言ってたりとか、そういうのがあって面白かったんだけど、特に印象に残っているのがですね、ちょうど95年に、ブルーハーツが解散したんですよ、この年に、うん、
してるね、
うん、でその時にロッキンオンジャパンでメンバー4人にそれぞれあのソロっていうか別々にインタビューして
一人一人、
うん、そう記事があって、うん、で、まあ、ヒロトとかマーシーとかもいろいろ、まあ、もう長くやってるとやっぱりこう飽きてくるんだよみたいな感じのことを言ったりしていて、
うん、
でなんかベースの人のベースのね、まあ、川ちゃんっていう、
うん、
なんだ本名をちょっと忘れちゃったけど、ベースの人のインタビューを読んでみたら、まあ、質問でブルーハーツをやっていて一番印象に残っている出来事は何ですかっていう質問に対して、いや私はブルーハーツのことよりも、大川隆法先生との出会いが一番印象的でしたって答えてて、今なんて言ったの
2回見返しちゃう、
そう結構びっくりするような発言がさらりと載っていたりしていて、
編集なしで載ってるってのがこれはまたすごいよね。
そうそうそう、カット今思えばね、そのカットしないこともすごいし、まあ何にもそういう人だっていう予備知識もなしにさ、
うん、
突然その文章を目にしたんで相当衝撃を受けてですね、
うん、
それが結構印象に残ってるな。まあ、あとは当時95年で言うと、岡村ちゃん、
はいはいはい、
岡村康之が、
うん、
それまで多分何年ぐらい、5年ぐらいかな、うん、しばらく活動
を5年だね、
ね、うん、休止というか表舞台に出てなかったのが95年の年末ぐらいにまた復活して、
出しまして、
うん、アルバムを出したりしていて、うん、まあ、当時曲は聴いてなかったんだけど、
うん、
その、まあ、岡村ちゃんがその激太りしたという事件がありまして、これがね、最初アルバム復活アルバム出た時とか、
うん、
インタビューとかの時に写真とか うん、広告でも写真とか載ってたんだけど、うん、それは別にあの太ってなくて、なんかかっこいい感じの写真が使われてて、
うん、
でまあ、その時に初めて岡村ちゃんの存在を知ったから、あ、こういう感じの、まあ、ちょっとこうかっこいい男前風な感じの人なんだって思ってたら、ね、なんかその後ライブをやった時に、なんかね、その投稿欄だったかな、あの読者がいろいろ投稿して原稿を載せる欄があるんだけど、
うん、
ストレートに岡村ちゃんどうしてそんなに太っちゃったのってタイトルの原稿が載っててで、なんかその頃からその記事だったかね、うん、その同じ号に多分ライブレポートみたいな記事が載ってて、うん、その時に初めてね、なんか白黒で文章、写真単体で載ってなくて、うん、文章の背景にうっすらと白黒でうっすらとした岡村ちゃんのシルエットの写真が載っていて、そこになんかこうジャケットを着た巨漢の男の写真が
ワイドで引き伸ばされたんじゃないのみたいな、
そうそうそうそうそう、なんかこう安岡力也並みのこう もっとだね、すごい貫禄のあるあの八切れんばかりの男がいて、ね、これ誰って最初思ったんだけど、これが岡村ちゃんなんだっていう、そういう衝撃で初めて岡村ちゃんを認識した感じですね
確か同じ頃かな、ちょっと定かじゃないんだけど、うん、江口久志が6期4なんかで連載してて、あ、
はいはい、
であそこに岡村康幸に声をかけられたっていうのを漫画で書いたのよ、
うん、
でもうその書いてある絵がさ、
うん、
もう超巨漢の森久美子張りの張り方の人を書いて、安行きみたいな感じで驚愕をするっていうネタで一本書いてるのよ、うん、
書いちゃった
みたいな感じのを思った覚えがありますね。
確かさ、和田ラジオも、
うん、
和田ラジオも洋楽の方のロッキングで連載してて、ね、それでも取り上げられてたんだよ確か4コマ漫画で、
うん、
多分最初の3コマぐらいがその岡村ちゃん復活ライブに来た客がキャーンキャーン岡村ちゃんって言ってるコマで、4コマ目に出てきた岡村ちゃんを見た客がギャーって言ってるっていうそういうのあったね、すごい覚えてる。
あ、
岡村ちゃんはね、なんか当時の復活のアルバムのディスクレビューで、
うん、
山崎陽一郎が、
うん、
あの岡村ちゃんは自分にとってはミュージシャンというよりも
、
シュバイツァーとか野口英世とかそういうもう偉人っていうそういう位置づけだと言ってて、それがすごい印象に残ってるね。まあ、当時はよく分かんなかったんだけど、今となってはなんとなく、あ、言わんとすることも分からんではない。
言い過ぎだけど言い過ぎだけど、まあなんとなく、まあ確かに、
うん、
なんか同じ人間じゃないような感じはするような気は。
枠が違う感じがね、
うん、
しますね。
そうですね、まあ、ちなみにあの江口久志の漫画でそういう風に書いちゃったっていうので、
うん、
ね、確か去年か一昨年ぐらいになんか江口久志特集みたいなムックが出てたんだけど、
うん、
でそこになんか江口久志という人みたいな感じで、うん、いろんな人へのその江口久志周辺の人のインタビューみたいなのが載ってたんだけど、その中に岡村康幸が回答してるのが載ってて、やっぱりその漫画で乗っけられたことについて触れてるのよ。
マジっすか、うん、触れてるんだ。
気にしてないっすって
気にしてないっすって
絶対気にしてるこれあ、明らかに気にしてそうな感じの
ねえ、だって結構もう立ってますよね、うん、気にしてなきゃ覚えてないだろう。
あれはちょっとねすごい笑いました。
いい話ですねあえて触れてるところがドキドキしますね
まあ、なんかロッキンオーカーちょっと離れちゃってきてますけど、岡村の話になってきてますけどね、ロッキンオンね、うん、
ロッキンオンはね、あの何年か前にロッキンオン創刊30周年記念号だったかな、うん、なんかそんなのがあって、それを買ったらその昔のロッキンオンの記事 とかを紹介してる、してたんだけど、うん、歴史を振り返るみたいな感じで、はいはいはい、初期のロッキンオンってそのやっぱりまだもう初めは自費出版みたいなとこから始まっているみたいで、ね、うん、まあ当然お金もないから、
うん、
何年ぐらいなのかな、70年代後半ぐらいのロッキンオンなんだけど、なんか結構架空インタビューっていう企画をやったらしいんですよ、うん、ほんでジョニー・ロットに架空インタビューとかいう企画があってさ、読んだらなんかやっぱり髪は短い方がいいですかとか、短くなきゃパンクじゃねえとかそういうことを架空で言わしたりとかしてて、すげえ面白かったね。
ひどいよね、訴えられてもおかしくないぐらいの企画だよ ね、 ね、それね、
ね、思い切った企画をやってましたね、うん、
はい、じゃあその頃東くんは、
はいはい、
はい、どんなの聞いてましたか。
そうですね、95年は、うん、まあまたラジオの話なんですけど、
うん、
ちょうど95年に、NHKFM で、始まった番組でですね、カヒミカリーのミュージックパイロットっていう番組があったんですよ。まあ、カヒミカリーさんが、カヒミカリーさんが、DJ で、
うん、
まあ、やって毎週金曜日にやってたんですけど、
うん、
これが好きでですね、
ウィスパーボイス
ウィスパーボイスなんですよもう本当にウィスパーでね、うん、本当にね、で普通のトークの素のトークの部分も常にウィスパー、
やっぱウィスパーなんだ、
常にこうなんていうか、こうか細い声で喋っていて、
うん、
もうその素の喋りのウィスパーっぷりとかもうたまんなかったですね
そのウィスパーボイスで話は盛り上がるのかっていう、
もうこれがね相当聞いてる方もドキドキするこう拙い感じのもう、うん、こんばんはカヒミカリーです
消え入りそうな
声がもうたまんなくてですね、でまあ、基本的に一人でずっとやってるんだけど、
うん、
まあ、たまにゲストを呼んでトークする回とかもあるんだけど、
うん、
まあ、小山田圭吾、
うん、
コーネリアスのが出たりとか、
うん、
あとは、まあ、ムッシュかまやつが出たりとか、うん、まあ、そういう時はそこそこ盛り上がったりもするんだけど、
うん、
結構まあそんなに有名じゃない人が出たりもしていて、
うん、
クルーエルレコードっていうレーベルが、インディーズのレーベルが、まあ、渋谷系周りの CD を出してたんですけど、
うんうん、
の、レーベルオーナーの滝見さんっていう人がいて、まあ、その人がゲストに出た回っていうのがあって、ネオワコ特集っていう特集、ストレートな特集をやった回に出たんだけど、その時のねトークがねもう全然こう盛り上がらなくてまた滝見さんっていう人も割とボソボソっと喋る感じの人でボソボソと消え入りそうなウィスパーのこうアンサンブルがねすごかったですね。
ドキドキするよね、
相当ドキドキしたね
こっちがやきもきしてどうするかとかはありますけどね、
頑張れっていう感じのね、もう毎週テープに録音して聞いてましたね。
あ、そう、そこまで。
そこまでやってたけど、もう自宅にそのミュージックパイロットの膨大なライブラリーがありますけどね。
まだ残ってる。
残ってたね。この前実家帰ったら、一切聞き返してないけどね。なんかね、今思えばね、
うん、
その、まあ、流れてる曲とかがまあもう良かったんだけど、
うん、
というより。なんといってもあのウィスパーボイスがね、まあ、あれが良かったような気がしますね。
ヘッドホンで聞きたくなるような感じのね。
ヘッドホンで聞くのがいいんですよで、まあ、それはもう10年以上前なんだけど、
うん、
一昨年かな、
うん、
一昨年細野晴臣のトリビュートライブっていうのが日比谷の野音であったんですよ、
うん、
夏ぐらいに、うん、まあ、トリビュート版が出て、
うん、
その絡みでそれに参加してた人が、出演するイベントがあって、
うん、
まあ、いろいろと、まあ、コーネリアスとか 元 YMO の人たちとか、
うん、
参加してる人が出て、でカニミカリーも参加してたんで出演してたんですけど、またもうね、あもうやっぱり相変わらずの消え入りそうなウィスパーボイスでね、で日比谷野音って結構まあ周り日比谷公園で森とかがあるから、
うん、
結構夏なんでセミとか鳴いてるんですよ、
うんうん、
MC とかちょっとしたんだけど、もうセミの声に
半ばセミの声よりちっちゃいの
セミだってね、もうたくさんですからね、まあ、まあ、かなりかき消され気味な感じでね、もう久々に興奮しましたね
聞こえない
うわぁ来たーみたいな、
聞こえねーみたいな、
そこに興奮しちゃいましたねはい、
は
あ、そんな感じで結構、まあ、渋谷系周りの、
うん、
まあ、前回前々回から言ってる小沢健二とか、
うん、
まあ、その辺のカヒミカリーとか、
うんうん、
あとはその小山田圭吾がやっていたトラットリアレーベルっていうレーベルがあって、その辺の人とかを聞いたりとかして、ちょっと渋谷系にちょっと足を突っ込んだりしてた時期でもあるんですけど、ただやっぱりその渋谷系に対しては、そういう、まあ、おしゃれなイメージがすごいある感じだったじゃないですか。そこに対しては、やっぱりその、ちょっとこう、愛憎入り混じるじゃないですけど、なんていうかこうすごいおしゃれで素敵って思うところもあるんだけど俺はそっち側の人間ではないなっていう、
ね、ね、
そうそうそう、こう全身没入はできない ね、
なるほどね、
感じがあって、そのアンビバレンツな引き裂かれた感じを持って接してましたね
俺はもうアンビバレンツというか、もうあんなもん聞くかみたいな感じでした、
うん、なるほどね
ふにゃけた音楽をやりやがってみたいな、
ね、そうそうそう、なんかね、そういう思いもありつつでも好きみたいなねこう引き裂かれた感じの、こんななんか次吉原とか読んで伊集院とか聞いてる俺がいるべき世界ではないないがみたいなね、
ないが
ないが
何か惹かれる、
何が惹かれる、そんな感じのことがありましたですね
なるほど
はい、そうですね、あとはですね、そうですね、95年の音楽で言えば、
うん、
やっぱりでかかったのがですね、細野晴臣との出会いがあったのがこの年なんですよ、
はい、全然リアルタイム
じゃないですよね、95年とは一切、うん、リアルタイムでは関係ないけれども、うん、最初に知ったのが、
うん、
YMO とかやっぱ有名じゃないですか、
そうね、
YMO とかもなんかで見て名前は知ってたと思うんだけど、うん、細野晴臣っていう名前とかも、
うん、
ちゃんと音楽を初めて聞いたのが、あのね、実は、ティンパンアレーっていう、
うん、
細野晴臣が、
ほいほい、
ハッピーエンドっていうバンドを解散した後にやってた、
うん、
まあ、ユニットというかバンドというか、でその時代のソロアルバムで、まあ、トロピカルダンディっていうアルバムとか、
うん、
大安陽光っていうアルバムとか、うん、こうトロピカルというかエキゾチックな音楽を追求してた時期があって、うん、その頃の曲を
たまたま、あそこから入ったんだ、
そうなんですよ、たまたまその頃の曲をあの NHKBS で当時日本の昔のロックの特集番組みたいなのをやっていて、
うん、
ここで北京ダックっていう曲を当時横浜の中華街でやったライブっていうのがあって、
うん、
これ結構最近あのなんだボックスセットで、
うん、
あの DVD とかもにもなったりしてるんだけど、
うん、
その映像をねなんかたまたま見て、それがなんかこう深く心に響いてですね、
渋谷系に系統を仕掛けていた、
うん、ねそうそうね、仕掛けしつつあったかなまあそう、ちょうど前回も言ったけど、その頃に、うん、あのそれまで聞いていたテクノとの決別
吐き気を催してから
突然吐き気を催すっていうそんな心にすごくこうガツンときてですね、なんだこの不思議なムードは、
うん、
それ映像もねなんかフィルムでちょっとぼやけた感じでね、
うん、
また中華街の普通のレストランでなんか エキゾチックな内装でね、その雰囲気もすごいいいんだけど、
うん、それ見たことねえな、
本当すごいいいんですよ。で、そのまた細野晴臣がね、その当時の74年5年ぐらいの細野晴臣のルックスがね、またなんか不思議な感じで、怪しい感じでね、まあ長髪でひげを生やして、で眼鏡かけてるんだけど、あのね、宋茂みたいなんですよマラソンランナーの宋茂そっくりなんだよね。何 なんだこの人は、この怪しい人はと思って、でもなんかこう妙に心に残るなと思って、でそのアルバムをちょうどね、でもあの95年関係ねえじゃんって言ったけど、ちょうどねその辺のアルバムがその時期に再発で CD で出てたんだよね、うん、でたまたま CD 屋で普通に売ってたから買って聞いて、
うん、
あこれはいいっていうところから細野晴臣に入っていき、まあ遡ってハッピーエンドも聞いて、
うん、
もうもっと衝撃を受けて、
うん、
もう未だに、まあ、一番好きなバンドと言っても過言ではないですね、ハッピーエンドは。ハッピーエンドのジャケットにも衝撃を受けたけど ね、
あのね、
風待ちロマンの、
風待ちロマンはね、
うん、
4つ並んでるからね、
そうそうそうあのジャケットはね、でも俺結構前にジャケだけは知ってたんだよね、
う
ん、
あそう
か、うん、ね、中学ぐらいの時にね、
うん、
まあ、あの親父の本棚に
親父の本棚、ままあ、
この番組ではおなじみの親父の本棚にね、なんかねビートルズについてなんか分析した本みたいのがあって、で、まあ、ちょっとビートルズも興味あったから、
うん、
なんだこれはって思って読んでみたら、そのビートルズからそのバンドのメンバーが4人対等にのポジションで1人メインがいてみたいなのじゃなくて、4人対等っていう関係が生まれたみたいな分析をしていて、
うん、
でそれが日本に影響を与えた例の一つとしてハッピーエンドの風待ちロマンのジャケがドーンって載ってたんだよ
影響を与えたのかな
まあ一応4人の、ね、うん、
まあ、
関係が対等な感じじゃないですか、うん、ハッピーエンド
も、ね、
っていうので載っててね、すな何これと思ってすげえ嫌悪感を覚えたんですよなんてむさ苦しい、なんかねもうちょっと嫌な気持ちにすらなってなんてむさ苦しいんだろうと思って、うん、でもその後で95年になって聞いてみたら、あんなジャケなのにこんな綺麗なメロディーの、
そう、ね
ね、こんな曲が入っているなんてと思って、そのなんかアンバランスさっていうか、
うん、
いびつなところもまた良くてね、
うん、
まあ、そういうその柘植義治とかを愛してしまう心情にもこうハマったというか、
そうね、ファーストのゆで麺とかももろにそういう世界ではある、
ね、そうだよね、うん、でもジャケを描いてる人がもうガロの人だからね、うん、そうなんですよ。
この前なんかこの前っていうかだいぶ前にそのハッピーエンドのボックスが出た時に、
うん、
清水ミチコがハッピーエンドと対談するみたいな、
うん、
そういうラジオがあったのをちょっと聞いたんですけど、
うん、
でそのファーストのゆで麺って、
うん、
なんでゆで麺なんですかって清水美智子が聞いたら、
うん、
もうすげえ大竹栄一が、
うん、
なんか不機嫌みたいになって、
う
ん、なんかゆでたんじゃないですか
投げやりな
すごいあれが面白かったのを覚えてます
そんな怒らなくてもね、
ゆでたんじゃないですかでそのラジオがすごい面白い、前編なんかみんななんかギクシャクしてて一応大竹栄一と細野晴臣と、
うん、
鈴木
しげる、
しげるが出てて、
うん、
松本隆は来てないのよっていう、なんかちょっとそこのギクシャクさがあるし、そこも
ちょっとね微妙な、
うん、3人がなんか微妙になんか噛み合ってない感じが、なんかちょっとね緊張感があってすごく楽しいおすすめラジオですね、あれは
スリリングですね
どうやって聞けるか今になってはちょっと分かんないですけどね、
あ、
はい、
なるほど
はい、
はい、
まあちょっとずれましたが、ハッピーエンドとの出会いが、
ハッピーエンドとの出会いが、
あったということでね、
あったということで、うん、あとは何を聞いてたかな、
うん、
まあ結構だからロッキンオンジャパンを読んでたんで、
うん、
邦楽全般的にいろいろ聞いてたんですけど、
うん、
95年だとあとは好きだったのは まあ、奥田民生がソロデビューしてたんで、民生のアルバムも好きだったし、
うん、
あとね結構そうだな、スチャダラパーとか、
うん、
まあ、94年に今夜はブギーバックで結構ヒットしたんだけど、うんうん、その後に出たアルバムとかもすごい良くて、まあ、ヒップホップっていうもの自体の面白さっていうのを学んだ感じですね、スチャダラパーを通じて。やっぱり音の面白さから入っていったっていうか、
うん、
それを教わったっていうか、やっぱヒップホップってそのサンプリングの気持ちよさっていうのがやっぱり入り口としてあって、90年代のヒップホップはやっぱりまだサンプリングに対して、
うん、
規制が多分緩くて、
うんうん、
まあ、結構
やりたい方だよね、
割と自由な感じでサンプリングしてて、うん、音もすごいかっこよくて、
うん、
そういうのでヒップホップってかっこいいなっていうところを、うん、学んでいき、でまあジブさんの辞典を読んだりするようになるんですけど
まあ俺は当時ヒップホップって言ったらプリンスがやってるヒップホップしか知らなかったからね、なんてこんなクソななんだろうって思ってたりしたけど、それはプリンスのヒップラップがクソなだけであって
なるほど
ヒップホップ自体は非常に楽しいということはだいぶ後になってから知りましたね
なるほど、
うんじゃあそろそろその今年のじゃないですね、1995年の1枚の話に移っていきましょうか。
はい、
はいはい、どっちからいきましょうか。
手
元に持ってないっていうね、チョンポがありますが、じゃあ私から行かせていただきますが、
はい
はい、まあね、さっき私の音楽の話で言ったようにあんまり展開がなかった年でした。まあ当時あんまお金もなかったんで CD も買えなかったですね、
うん、
だからやっぱ好き、それ割に好きなアーティストの、
うん、
ニューアルバムが出てたりとかするから、うん、そればっか買ってた感じになって、
うん、
だからレニクラとか、
うん、
あとプリンス、
うん、
テレンストレントダービーっていう感じになっちゃうんですけど、結局その中で一番良かったのはテレンストレントダービーだったんですよ。
なるほど
なので確か93年でも
前々回も、
1位というふうにしたんですが、はい、この95年に出たこのバイブレーターっていう、
バイブレーター、
バイブレーター、これ当時もうね、バイブレーターって
あとジャケットもね、
うん、
高骨とした表情を浮かべたテレンス・トレントダービーが、
ね、羽が生えてます
からね、羽が生えてますね
まあこれをちょっと上げさせていただきたいと思いますね。なるほど、まあこれはですね、まあ1993年に出たシンフォニア・ダウンっていうアルバムからの、まあ、流れではありますが、
うん、
一番変わったのが、
うん、
当時ま、それまでドレッドヘアのロン毛だったのがいきなりバッサリ切って、
そうです、ね、
金髪のアフロじゃないや、すごい短髪になってるんですよ。なんかね、これがね、またちょっと敵屋の兄ちゃんみたいな感じになって、
ちょっといい、あるいはちょっと怖さみたいなね豚野郎的な感じですかね。
そうだね、そんな感じになってね、
はい
まあ、これがまたね、でもそのハードロック路線をまたちょっとありつつも、
うん、
ちょっとなんて言うんでしょうね、やっぱ R&B の方に回帰してるっていうか、結構そのいい、特に3曲目の Holding on to you っていう曲があるんですけど、すごいもう王道、まあバラード、R&B のバラードみたいな感じで、これがねすっごい好きで、擦り切れるまで聴いてましたね。あのギターソロとかね、もうたまんないっす。
なるほど
うん、でなんかすごいポップに聴かせる割には変な転調とか妙な動きが多くて、飽きさせないっていうかね、ちょっとそういうとなんかチンプな感じに聞こえるんですけどなんか引っかかるところが多いんですよ。
単純にこういう音楽性って言い切れない良さみたいな、
すごい引っかかるところが多くてね、非常にこのアルバムはなんか完成度の高いアルバムだなというふうに思いますね。
テレンス・トレント・ダービーも最近でも名前聞かないですけどね。
もう消えちゃいました ね、
今何やっ ってるんですかね。
いや、地道になんか自費出版みたいな感じで、うん、自費出版じゃねえな自主レーベル的な感じで活動してるっぽい。
なんか名前変えなかったっけ途中で、
うん、サナンダ・マイトルーヤっていうのに名前変えたんですよ
サナンダ・マイトルーヤ、
サナンダ・マイトルーヤ、
あー、なんか、
ね、AKA 天才ドラビーみたいな感じで。
怪しい名前ですね。ちょっと、ホーリーネーム的な、う
ん。しかもなんか、夢で啓示を受けたらしいよ。
第7サティアンっぽいなんかね。
なんでそんな名前にしちゃうのかっていうね。まあちょっとその、なんか、なんて言うんだろうな、危うい感じはあるんですよ、この当時から。その、なん、短尾系というか、
はいはいはい、
なんかもう入り込んじゃう系な感じの危うさはあるんだけど、うん、そこをちょっとグッとその人の音楽センスが、こっちこっちみたいな感じで引き止めてるみたいな。
あ、
うん、本人としてはなんか結構川村隆一的な感じになっちゃってるんですよ。
あ、うん、ちょっとこうナルシスト的な。
ナルシスト的なね、うん、感じになってるんですけど、そこをしっかりしたセンスが、なんかつなぎ止めてる、
つなぎ止めてたけど、うん、その後はちょっと
そ, う、ね、
そのつなぎ止めてたものが
ポーンと飛んじゃってなんかよくわかんない方向に行っちゃったという、
なるほど、
まあ、と今回の、ブログの方にも、動画は上げると思いますけど、前回のやつとかもぜひ見てください、うん、この人ダンスとかそのステージパフォーマンスがすごい激しい、
あ、そうな
の、あのね、あのやっぱねすごい、すごいっすよ動きがね、うん、岡村ちゃんも岡村ちゃんで、うんうん、あの予測のできない動きをするじゃないですか、それにもう匹敵というか、もうためを張るぐらいの意味のわからない動きを
あ、それはいいね、それ見たいね、うん、予測できない動きいいね、
そうそうそう、ええっていう、うん、
そこでそう動くみたいな、
そうそうそうそう、この動きは何？手足がめちゃくちゃ長いんですよ。で、それでそんな動きするから気持ち悪い。雲みたい。
なるほど、
う
ん。
っていうのも合わせてちょっとぜひ見ていただければというふうに思いますので、よろしくお願いします。
はい。
はい。では、
アズマ君の方。はいはいはい。私の95年の1枚ですが、はい、グレート3の。
グレート3。
リッチモンドハイというアルバムですね、
うん、
まあ、デビューアルバムなんですけど、
うん、
まあ、グレート3はそうですね、まあ、多分やっぱりロッキンオンジャパンとかで知ったのかな、
うん、
すごいポップな、ポップな曲をやるバンドですみたいな感じで紹介されていて、で多分ラジオなんかのラジオでデビュー曲を聞いたんだけど、
う
ん、なんかその時はね全然ピンとこなかったんですよ。なんか、まあ、曲はまあ普通にポップなんだけど、結構歌詞とかがちょっと恥ずかしい感じの、
うん、
こう失恋のことを歌ったちょっと恥ずかしい感じで、
うん、
一人きりじゃ誰も愛せないとかそういう感じのストレートな感じの歌詞でなんかちょっと恥ずかしいなとか思って、あんまりこう心に残ってなかったんだけど、
うん、
なんかその後に、シングルで出た、Oh Baby っていう曲があって、うん、まあこれも、まあ歌詞恥ずかしいっちゃ恥ずかしいんだけど、この曲がすごく良くてですね、まあ、あの、グレート3、結構、まあ、写真とかを見るとわかるんだけど、
うん、
結構、まあ、不良っぽい、あの、ロン毛の怖そうなアンちゃんとかがいたりして、うん、あんまりそのポップスをやる感じの、雰囲気じゃないんですよね、
うん、
悪そうな感じの、
そう、ね、
むしろちょっとパンクとかやりそうな兄ちゃんとかいて、
うん、
あの普通になんだ広告の写真とかでもなんかスケボーを持って悪そうな感じで写ってたりとかしてなんだけどすごい曲を聴くとすごいポップで、
うん、
っていうギャップが良くてですね、あと、まあ、音的に言うと、まあ、ポップスなんだけど、
うん、
なんだろうな、結構そのソウルとか、
うん、
具体的にはこのアルバムで言うとアイズレイブラザーズとかの影響が結構あるんだけど、まあ、サマーブリーズっていうアイズレイブラザーズがやってる有名な曲のカバーをやってたりとか、
うん、
ギターの音色とかもね、あのアイズレイブラザーズのアーニー・アイズレイっていう人のすごい粘っこい、うん、 特徴あるギターの音色があるんだけど、うん、それをまあそのまんまその似たような感じで弾いてたりとか、
ほうほうほ
う、そういう感じでこう意外と音楽的にも面白くてですね、
うーん、
そういうところも良かったりとか、まあ、一番音的にいいのがですね、
うん、
まあ、キーボードが、
うん、
まあ、たくさん入ってるんだけど、そのハモンドオルガンとか、
うん、
あとそのエレピ、エレクトリックピアノ、うん、そのウーリッツァーとか、そういうですね、エレピとかハモンドオルガンの音かなりいっぱい入ってて、それがすごく良くてですね、
うん、
ハモンド、こう曲の盛り上がりのバックでこうハモンドがガーって鳴ってる感じとか、そういう気持ちよさに結構やられてですね、それでこう、うん、グレート3にハマった感じですね。
なるほどね、
うん、
実は全然聞いたことないんですよ。
ね、まあ、前回あんまり音楽自体聞いてない、
うん、当時はもう全然聞いてなかったですね、邦楽なんて聞かねえよぐらいの感じだったんで、
まあ、ちょっと邦楽に対してまだちょっと一段低く見る的な、
うん、的なところはあっただろうね、多分、うん、
なるほど、そうですね、まあ、あとこのアルバムは、のタイトルのリッチモンドハイっていうのが、
うん、
アメリカの80年代の映画が、
うん、
元ネタで、初体験リッチモンドハイっていう映画あるんですよ。で、うん、まあそれはなんていうかな、高校生の、
うん、
高校生がなんかこうなんていうの、こう初めてちょっとエッチをするまでみたいな、
はいはいはい、
そういうこうのちょっとおバカなコメディみたいな、
超能力学園 Z 的な感じの
的な印象なんだけど、
うん、
まあ、実際そういうところもあるんだけど、見てみたら意外とすごくこう切なくてですね、
うん、
意外といい話なんですよ、ね、まあ、バカなコメディだけじゃない結構いい映画でですね、
うん、
でこれは意外とおすすめです、うん、っていう話も、うん、サントラとかもねすごい良くて、ちょっと具体的なアーティスト名は出てこないんだけど、
うん、
80年代のそういう、こうキラキラした感じのね、
うん、
ポップな曲がいっぱい入ってたりとか、
ほうほう、
あと出演者も誰だっけ
誰だよ
あれ、あの人
あの人ね
あの人、
あの人ここ
イントゥーザワイルドの監督とかやったね、
うん、テロップは出ないけどね
ね、
うん、あの人ね、
あの人ですよ。
で後で補足しておきましょう、
後で補足しておきますけど、はい、とかが出てたりとか
あの人がね、うん、
あと、まあ、フォレスト・ウィテカーっていう黒人の、うん、結構有名な俳優が出てたりとか、意外な大物が若い時に出てたりとかね、うん、うん、この映画もなかなかいいんで、おすすめです、
うん、じゃあ合わせて聞いてみてっていう感じで、
そうですね、そんな感じですね、
なるほどね、はい、
はい、
まあ、そういうわけでですね、1995年の回でしたが、
はい、
はい、どうですか
なんかね、
うん、
もっと語るべきことがいっぱいあったような気がするんだけど、
あったような気がするよね、
あ、
結構濃密だったような気がするんですよね、
95年がすごい濃密だった印象があるんだけどね、
なんか改めて思い返してみると全然ねえっていう、
なんか思ったほどね、うん、いや、なんか語り残してる感じがするな、
うん、まあそういうことがあったらまた個別にねテーマを決めて、
そうですね、
いろいろ
また補足していきたいですね、
そうですね、また今度ハッピーエンド特集とかそういう感じでね、
ちょっと一回やりたいですね、
そうですね、
別枠で、
それぞれやっていこうかなというふうに思いますね、はい、
はい、
はい、まあそんな感じでですね、第6回1995年、
はいはい、
ここまでということで、
そうですね、
はい、
はい、
では、さよなら。